8月1日月曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。与党国民の力の院内代表は兼務している代表職務代行を退き、党を非常対策委員会体制に移行させる考えを明らかにしました。韓国とアメリカの国防相がワシントンで会談し、高官級の拡大抑止戦略協議会の早期開催で合意しました。輸出額から輸入額を差し引いた7月の貿易収支は46億ドルの赤字となり、これで4ヶ月連続の赤字となりました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。与党国民の力のクォン・ソンドン党代表職務代行兼院内代表は31日代表職務代行を退き、党を非常対策委員会体制に移行させる考えを明らかにしました。クォン氏は31日党が厳しい危機に直面し、党代表職務代行として責任を痛感する、早期に非常対策委員会体制に移行させるために全ての努力を傾けると述べました。国民の力は性接待を受けた証拠の隠滅を教唆した疑惑でイ・ジュンソク党代表が党員資格停止6ヶ月の懲戒処分を受け、クォン氏が先月8日から代表職務代行を務めてきました。しかし党の刷新を求めて最高委員7人のうち3人が相次いで辞任しており、クォン氏も代表職務代行の役割を続けることは不可能と判断したものとみられます。しかし非常対策委員会体制への移行も順調ではない見通しです。イ・ジュンソク代表を支持するグループを中心に辞任を拒んでいる最高委員もいるほか、党規では非常対策委員長の任命は党代表か代表権限代行のみが可能となっているためです。ユン・ソンニョル大統領は1日から5日間の夏休みに入りましたが、保養地訪問を取りやめてソウルにとどまり、国政運営の構想作りに入った模様です。与党や大統領室の関係者によりますと、ユン大統領は休暇中の地方への旅行は行わないことに決めたということです。主にソウル市ソチョクの自宅で過ごし、5月の就任以降およそ80日間の歩みを振り返り、今後の国政運営を構想するとともに各界関係者の助言を聞くものとみられます。最近の世論調査でユン大統領の支持率は 20% 台に下がっており、与党国民の力と政府大統領室の刷新を求める声が高くなっている中、のんびり休暇を楽しんでいる場合ではないと判断したものとみられます。韓国のイ・ジョンソプ国防部長官とアメリカのオースティン国防長官が29日ワシントンのアメリカ国防総省で会談し、高官級の拡大抑止戦略協議会の早期開催で合意しました。拡大抑止戦略協議会は韓米の外交・国防当局の次官級による協議体で、北韓の核・ミサイル脅威に対応するための核の傘の提供など拡大抑止を議論するため2016年12月に発足しましたが、2018年1月の2回目の協議会を最後に開かれていません。会談で両氏はまた北韓の挑発的な行為に共同で対応し、今年下半期の韓米合同軍事演習を拡大することで一致しました。8月末に予定されている韓米合同軍事演習は、ムン・ジェイン政権下で廃止された韓米合同指揮所演習ウルチ・フリーダム・ガーディアンが事実上復活する形で行われることになっています。アメリカ国防総省によりますと、 会談では日本を含む韓日米3カ国協力が重要との認識でも一致したということです。一方、北韓の金正恩国務委員長は27日の演説で、韓国とアメリカに対し核抑止力動員の準備は万全だと新たな警告を発しています。韓国軍は29日、独島の防衛を想定した定例の訓練を実施しました。韓国軍の関係者は、今回の訓練は韓国の領土、国民、財産への脅威に対応するための毎年定例の防衛訓練だとした上で、詳細な訓練規模や内容については答えられないと述べました。韓国軍は1986年から海洋警察庁と合同で訓練を始め、2003年からは年2回実施しています。今回の訓練は航空機を出動させずに艦艇だけで行う小規模な訓練として行われ、上陸はしなかったということです。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
産業通商資源部の輸出入統計によりますと、7月の輸出額は607億ドルで、前の年の同じ期間に比べて 9.4% 増えましたが、輸入額は 21.8% 増えた653億7000万ドルでした。この結果、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は46億7000万ドルの赤字で、4ヶ月連続の赤字となりました。4ヶ月連続の赤字はリーマンショック直前の2008年以来およそ14年ぶりです。輸出の増加は21ヶ月連続で、先月は7月として過去最高だった去年7月に比べて52億ドル多くなっています。品目別では、石油製品と自動車の輸出額が月ベースで過去最高となり、半導体は7月として最高でした。中央貿易対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は1日までに新たに4万4689人が確認されました。重症患者は3人増えて287人で、75日ぶりの多さとなっています。亡くなった人は21人増えて、累積で2万5026人になりました。この1週間の間に報告された死者の 97% は50歳以上で、このうち3分の1がワクチンを一度も接種していない人、または1回だけ接種した人となっています。韓国では1日から50代を対象にした4回目のワクチン接種が始まりました。4回目のワクチン接種まで終えた人の割合は、60歳以上で 37.4%、 50代は 4.4% にとどまっています。統計庁によりますと、友人同士や同性カップルなどのいわゆる非親族世帯は去年47万2660世帯で、前の年に比べて 11.6% 増え、統計を取り始めて以来最も多くなりました。非親族世帯に属する人口も去年は101万5100人で、初めて100万人を超え、5年前と比べると 74% も増えています。非親族世帯とは、2人以上5人以下の世帯員からなる世帯のうち、世帯主と親族関係にある者がいない世帯で、友人などと一緒に住んでいるルームシェアや恋人との同棲も含まれます。家族以外の人と住む多様な形態の世帯が増えていることが背景にありますが、新しい世帯の形に合わせて法律や制度を見直す必要があると指摘する声も上がっています。以上、チョン・ジョンリンがお伝えしました。